こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
陰謀、陰モラル。
なんか、ティーンズラブコミックス。
なんだっけ、純情エクスタシー
とか。そう。
自分で考えるとこの発想になっちゃうっていうね。
そのタイトルの漫画どう展開していくのか怖すぎるんですよ。
あれでも、陰モラルっていうタイトルについてる作品あったよね、なんか私。
なんかあった気がしますよ。でも、陰謀つけるとまた。
陰謀カタカナでさ、陰謀、陰モラルカタカナ
だった。だからある時バーで出会って、うん、実は、俺。
もしくは座りだこ。
ああ、まあ、座りだこは、でも、座りだこだともう陰謀の話じゃないじゃないですか。
あ、そっか。
陰謀
の話。いろんなフェッチの話だから。
あ、そうそう。でも絶対陰謀の話を入れないと。
あ、そっか。
タイトル回収が。
そうだね。
できひん。
詐欺って言われちゃうから。
そう。
一番やばい。謝罪案
件。レビューに、なんかその陰謀と書いてあったので、購入しましたが、その内容が書かれていなくて、とても残念でした。
がっかりしました。
がっかりしましたって書かれてしまいました。
僕は陰謀の話を楽しみにしていたのに。
そう、それを期待して購入したのにって書かれちゃいますから。
陰謀ででもなかったですって。
ああ、確かに。うん、じゃあやっぱり陰謀、だからその、不倫と陰謀のこう要素を、金備えさせて。
あと老女。あと老女。
老女でね。うん、その三つのやつ入れといたらもう、どういう作品
どういう作品これ入れなきゃいけない縛りってかなり厳しくないですか
どういうストーリー
どういうストーリーなまずストーリーおぞないだよね。あのインパクトだけ強くてね。
どうやってその、なんていうか、あの、目当てのシーンに突入すればいいんかもわからへん。
目当てのシーンは、だいたいどこなのこれの。
陰謀をどう使うかみたいなことじゃないですか。その、収集するのか、うん、この、電動シェーバーで。
お腹いっぱいになるぐらい食べるっていう、最初の、あの。
あ、最初のね。
うん。解剖してみたら陰謀
が。あ、確かに。
出てきた。
それでももうホラーの感じになってしまうから。
あ、でもホラーでもいいね。陰謀、陰謀だ
よ。確かにね。
いいかもしれない。ホラー作品。
ちくひめ先生の構想が。
そう。次回作はいいから、今回のことに。
次回作にご期待ください。
次回作の話じゃなくて、やった方がいいんじゃないですか。わかんないけど。
まあ、うん、いやでも、なんかその最初の方の真面目なとこの、うん、あの、装いっていうのはほんまにありますよね。
そうなんですよね。
ね。なんかその、特にその、まあ、戦に向かうとか、あとその、
うん、
多分今でも、試合とか、ね、の時とかも含めて、あとその何、もののけ姫の映画とかで、あの、おっことり様とかが行く前に泥塗ったりとか、うん、ね、その、戦場に行く前に装う化粧をするって。
やりますよ。ゲームとかでも、やりますよね。
ね、古来からやっぱりそういう、何、戦闘服みたいなことですよね。うん、もう昔ユニフォームとかないから、その、戦闘のために装うっていうのはあって、かつそれが、その女性であることって、その、ヤマトタケルの話もですけど、結構重要ですよね。
そうですね。
ね。女の装い。
やっぱりシャーマンじゃないけど、一、
うん、
回違う性別になることによって、そうそう、神秘的なもの。
うん、
これだから、ちょっと女性は除外なんですよね。
そういう意味ではね。
ここに女性は入ってないっていう。
うん、
で、この言った作者は、髪の長い男が好きな女というのはいないっていうふうに断言してるんですよ、本の中で。
うん、髪の長い
男が好き、髪の長い男性を好きな女性っていうのは世の中にいないっていうふうに断言してるんですね。
すごい。
で、昭和だからね。
なるほどね。
言っちゃってるんですよ。でも、今の時代見たら、髪の長い男性好きな女いっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいるよ。
ね。だって、その、この時代も、歌舞伎役者、挑発じゃないですか。
うんうん、そう、しかも言ってるけど、みんな挑発ではあるしね。
そう。だから、ちょっとこの本は、断定系が多くて。
ああ、まあ、その作者の人の。
あれが、色眼鏡が。
思考がね、かなり、あの、しっかりと入ってるけど、うん、まあ、だからこそ面白い感じもするけど。
で、今回結構この、参考にさせてもらったんけど、
うん、
そういう色眼鏡が入ってるところは全部バッサリバッサリ、削除して、提供しているから、あの、ちょっとね、入れたかった話っていうのがあって、
はいはいはい、
それが、無毛フェチ。
無毛？
毛がないのが好きな人っていうのもいる。
ああ、確かにね。うん、うん、うん。
で、この同じさっきの本の中なんですけど、
はいはい、
無毛フェチの男が、髪が生えなくて悩んでる女性っていうのに、うん、
あ
の、
全身ね。
そう。
あ、
とかわかんない、頭だけ
の、ああ、そうかそうか。
髭の人も、女性もいるかもしれないし、
確かにね。
に、広告を出して雑誌に。
ほう。
で、お悩みの女性、解決策があります。ここに連絡くださいって広告を出すんですね。
怪しさ 100%。
でかなり集まってくるんですよ。
へえ。
そしたら彼にしてみたら、大好きな無毛の女性がいっぱい来るわけじゃない。
すごい、パライソができちゃった。
そう。そういうことをやってる、あの、不届き者っていうのも、いたらしくて。
はぁ、
うん、そうですね。
すごい。
あとは、ふんどしフェチ。
はぁ、ふんどしね、うん。ふんどしフェチは、ん？それは何その、さっきの男性みたいな意味でのふんどし？
女性のふんどし姿を見ると、たまらなく興奮するっていう。
ああ、うん、そういう感じね。うん、 それだいぶなんか、こう、シチュエーションとしての性癖的な雰囲気しますね。
そう。あと昔知り合いいましたよ。
ふんどし、うん、女性のふんどし。
見ると興奮する。
でもさ、ああ、まあ、特殊な状況下ですね。
ふんどしつけてくれって言われたことあって。
それなんか、裸エプロンみたいな、そういう世界観、
ね。無理ですって
。無理です。セーラー服とかね、なんかそういうのと似てる感じの方向性ですね。
っていうね。
いや、まあでもね、その、そういうものってほら、開示商品から。
開示
か、開、その人に開示するものじゃない。
あ、開示ね。
そう。うんうん、まあ、その、この人たちは、あの、その、フェチシズムの中での、例えば収集とかを実現するために、うん、私は実は銀行員をやっているんですが、陰謀を集めておりますって言ったりとか、うん、あとその、やむを得ず、紙切りマンと化してしまったりとか。
紙切りマンね。
うん、やむを得ずね。
紙切りマンいいよね、タイトルとして。
紙切りマンいいと思いますね。
紙切りマン陰謀だる。
それでももう犯罪。
陰謀紙切りマン。タイトルはいいんですよ、タイトルは。
4月作にお期待ください。
そうそうそう。
毎回
毎回毎回。
あとその断蔵の。う
ん、断蔵ね、
うん。うん。でも断蔵のロングヘア大好きは、うん、結構現代人にはありそうじゃないですか。サラサラストレートの、なんか子が、こう何、こう上から被さってきたら髪の毛がザーってなるじゃないですか。
あ、でもそういう男性いそうだよね、そういうの。うん、
だから全然いそう。
この、やっぱりフェチは女性にはいないっていう、うん、あの意見もあって、うん、本の中で。うん、まあ、それはちょっとわかる気がする。
うんうん、
フェチって、でも女性でなんか男の人の、なんか鎖骨好きとかっていう、いう、一緒なんか、うんうん、ありますフェチって。
なんかその、これといって、なんていうの、その、フェチってさ、多分、気づく、うん、何プロセスがあるじゃないですか。
うん、
その、例えば伊藤聖雨が、うん、これってなったみたいな、うん、その、最初に例えばその女性を見て、あってなっても、その、女性としてのどの部分がキュンってなったのかわからへんけど、うん、伊藤聖雨は、
髪の毛が
幸運にも、うん、幸運にもお母さんに連れて行かれた、
うん、お母さん責任取れって話
だけど、ね。責任重大。あの、責め苛まれている。
だってさ、いろんな人が彼の一応ね、被害を受けてるわけでね、うん、こういう氷の中に突き落とされたりとか
ね。ほんまにね。
そうそうそう。
よっぽどひどいことしてますからね。う
ん、まあでも好きでやってんだろ
う
けどね、
うん、まあまあね、そうね。うん、でも、なんかその、そういう、なんか、ここやっていうね。
あ、あげました。どういう、あれであんな、中国憲法で人を殺人するように。
いや、でも、殺した人を狙ってる。
どういうきっかけで。いろんな人の症例の一つとして、
A さん。違います。うちは普通にジェットリーが好きなだけで。
うん、で、攻撃層がこう、抑えられなくなって。
殺人術を学ぶに至ったとね。
学ぶに至って、ジェットリーの。
違くないですかね。
遺品を収集するようになって。
生きてる、来てるまだ。まだ生きてる。
っていう感じなんですかね。
でもなんか何、フェチっていうところまで行くと、うん、何他のことに優先される。例えば、その、例えば、性的興奮っていう話がここにいっぱい出てきたけど、うん、性的興奮ってさ、本来はさ、その、まあ、ちっちゃい時はどうかわからんけど、うん、その成人して、その、生殖行為が可能になった時に、そこに至る部分じゃないですか。でも、うん、この人たちは、
たまにその、子供の頃からね。
そう、子供の頃が何かしら、その、そういう方向への、まあ、いわゆる盗作的なね、うん、ものがあって、実際、その性行為をしてみたけれども、違うなって思ったっていう経験をめっちゃしてたりとか、うん、その、足とか、その自分の、その、すごい傾倒してる、そこの要素がないと、もう興奮できないみたいな、その本来の、何、その、性的興奮って性行為に本来通じているのが自然ではなかろうかと思うじゃないですか。その生殖する生き物としてね、うん、その反映しようと思うと。
うん、
でも、そうじゃない方向に行くっていうところが、フェチ。
いや、靴とかさ、
うん、
例えばさ、うん、前に奇談ラジオでやったと思うんだけど、
うん、
あ、怪奇ラジオか。
うんうん、
壁とか見て、ベルリンの壁に毎日会いに行く人いたじゃん。
あった
あれと一緒だよね。
うん、
物にしか。
そうかもそうかも。
でも、性的なのか恋人だと思ってるから、もっと。
それはちょっと難しいな。
そう。
もっと分けないといけないですね、そっからの先をね。
これに、今回のに出てきてる人たちはみんな性的に興奮してるよね。
うん、うん、そうそうそう。そう思います。
ね、
あとその、ほら、死んだ少女を、あの、あれしてた博士先生
なんだっけそれ。
なんか死んだ少女を、なんか看病してて、うん、で死体もらって人形みたいにしてて。
そんな話あったっけ。
うん。で、なんかその。
何の話。
外国で。
うちでやったじゃない
か。あ、やってたよ。
マジで覚えてない、う
ん。で、あの、で、最終的になんか人形みたいにして大事にしてたって言われてたけど、うん、後々調べたら、まあ、その実際性行為をしてた後もあった。
え、消されてたまるかじゃなくて。
じゃないと思う。
なんだろう。あね、こうやって覚えてないんですよね。ほんとすいませんね、皆さんね。
いえいえ、
でもなんか。A さんの検索してる間繋いでますからね。
そう、なんか、その、でも結局最終的には、その、うん、性的興奮が、絶対なんかこの人たちはね、フェチの部分では、なんか、こう、一緒じゃないですか。
そうね。
うん。
フェチが、
うん。翔平さんあるんですか？
じゃ、なさすぎて、うん、それが、悩みの種で。
悩みの種。
いや、本当なんですけど、うん、結構私、いろんな職業に就いたりしてたじゃないですか。
うんうんうん、
で、フェチがないから、うん、フェチの人と、対峙したときに、
うん、
あの、お前もなんか変わったとこあるだろうみたいに振られるけど、実はなくて、
うん、
こんなになんか割と前に出る性格でよく喋るのに、うんうん、そこだけはすごい保守的で、
はいはいはいはい、はい。
普通の、本当はすごい普通の人だっていうのが、ドン引きされちゃうんですよ、逆に。え、お前は仲間だと思って近寄ってきてるの、仲間じゃないのみたいな感じ、近寄ってるあれもないんだよ、意識も。
それ谷崎潤一郎やん。
あ、そうだ、だから私谷崎好きなんだ。なるほど。
谷崎潤一郎がバーに来て、え、俺わかるっす、あれ、たまらんっすよねって言ったら、いえ、実は自分は、そういった感覚は一切なく。
職業なんで、
想像で書いているに過ぎないのです。でもあなたの性癖に刺さったのは良かったです。
ありがとうございます。
お前仲間だと余ってない。
いっぱい思います。す、真摯、ここ真摯的に。
人間で生きてるんでね。
そう、谷崎はね。
そう。
それだ。
それじゃないですか。
ああ。いや、なんかね、だから、うん、ちょっといろいろ、聞くわけですよ。
うんうん。
お、やっぱ、男の人とかの方が変な性癖持ってる人が多かったりするから、変っていうか、ポジティブな意味でね。
はいはい、集めたね。集めた情報ではね。
集めた情報では。うんうん、だから、いろいろ聞くんだけど、うん、内心聞きながら、やっぱり全然理解できなくて、
うんうんうん、
っていうことが結構あって。
確かにね。でもまあ、持ってても言わへんからな、きっと。
言って結構開示されるよ。
あ、そっか、それもすごいな。
うん、あ、わかった。だから、一緒にやろうっていうことなんじゃない？
ああ、開示するってことはね。
うん、バーとかで。
そういう、ね、
一緒に、なんか。
どうですかみたいな、ね。
そうそうそう。
あ、そういうことかも。
で、こっちは仕事で、いろんな職業についてたからね、は
い
は
い
は
い、昔。ああ、そうか、そうか、そういうことですね。そうそうそう。あ、そうかも、そうかも。うん、あ、出てきた、コーゼル先生。
ああ、覚えてる、覚えてる。
コーゼル先生でした。
これ私、そうだ、会期だ、会期。
会期ですよね、うん。
気持ち悪かったよね、これね。
気持ち悪かった。なんか、その、こいつもこいつで、いや、こいつなんか多分、こいつなんやったんでしょうね。
私、この人の話すっごい楽しそうにしてた記憶が。
してた、してた。めっちゃ楽しそうにしてた。
なんだろう、多分、狂ってたんじゃない？今無理だもん。
うん。気もついてね。
ていうか、私結構最近まともになったよね。あれ
静かな時間
が流れちゃった。大人になった。
ああ、うん、なるほどね。
うん。
あ、でも確かに、そんなにこう、尖ってる、
先端が折れた。
なんか、
もう二度と復活して
くる。違う、なんか、研ぎ澄まされた、うん、この刃の切っ先的なところから、ちょっとだけ、この刃の先端じゃないところ、ちょっとだけ、冷静に見てる感じがする。
ああ、そう。なんか。
前は、なんか、もう、その先で、なんか神害を務めまする、みたいな。
うん、ちょっと、よくわかんないけど。そうなんだよね。
そうそうそう。
あ、でも、
うん、
引いてはない。いろんな人がいて全然いいと思うんだけど。
あ、そうですね。
だから、いいし、一緒に遊ぶのも、飲んだり食べたり、するのもいいんだけど、
うん、
一緒にはできないよっていうことを言っておきたいな。
フェティシズムのね。
そう、だから一緒に、一緒にもう食べてあげることはできない。
うん。
うん。
そう、そうやな。
そう。
それはね。
うん、っていうことを一応思ったな。
ああ、なるほど、うん。見ながらね。
見ながら。
うん、はいはい。あ、わかるとかじゃなくて、
うん、
まあでもね、どこにさ、でも自分のフェティシズムがあるのかはさ、意外と自分でわからへんかったりするかもしれへんから、ね、こう、なんかそういうきっかけがさ、だってこの、さっきの座りだこの老女だってさ、
うん、
普通に過ごしてきてさ、そこで60とかになって、
そうだよね、
突然そんなことになって、で、自分の何わからん、なんか死逆性っつーの、うん、みたいなところが、なんかこう、かき立てられたりとか、シーヒンとこうならへんわけじゃないですか。
だから60デビューってすごいね。
めっちゃすごい。
だって でもいろんなこと分かってるから対応できるんだろうけど。
それで対応できたのもすごくないですか？
体的にしんどくないかね。プレイが、なんか。
とか、何普通にそんなやつがいたとしても、うわ、肝通報みたいなのも全然あるわけですから。うん、なんていうか。
あなたの座りだこがって言われたら無理無理無理無理ってなる。
それをね、崇拝させながら、うん、奴隷のように12年間、二人で楽しく過ごせるかという。
だ
から
最後、ね、当然見とったんでしょうね。
多分ね。
ね。
それで、どうなんやろうね、この話ね。ちょっと論文読みたいね。
老眼鏡フェチいないかな。
結構、老眼鏡だけで言うと、それなりの人口がいるから、どっから当たっていくかですね。それでフェチやったら、あ、でもまあ、歩く、その靴、足フェチの最後ら辺に来てたさ、人はさ、
うん、
ほんまにあんまりさ、よくあるもののがさ、フェチやったらめっちゃしんどいね、日常生活。
なんでなんで？
だって、人が歩いてるたんびに、はぁ、あひゃーってなるやん。
あ、さっきのだから。
座りだこはさ、見えひんかったらいいというかさ、うん、そういう場所に、畳のあるとこに行かへんかったらさ、うん、あんま見えひんじゃないですか。
なんでフェチになるんだろう。
やっぱその印象深かったんじゃないですか、伊藤聖雨の例を見ると。
あ、でも伊藤聖雨が
ズギャーン
見たやつはまだわかる気がする
の。うちもわかる、それは。
曲げがとか。
わ、うん、かるわかる。
だって芝居の延長線上みたいに、うん、要は作られて素敵に演出されて空間の中でやってることの延長線上で、うんうん、で自分で伊藤聖雨がやるときも縛ったりとか吊りしたりとか、うん、そういう芝居的な感じでやるじゃん。うん、じゃなくて単に靴を見てとか。
うん、そうそう、それがね、本当にすごい本物感がある。
うん、だ、ジャンルが違うんじゃない、その。
ジャンル違いそう、確かに。うん、ちょっと違うよね。
だから髪の毛本体に興奮する人と、髪の毛プラス何かの条件が揃わないと発動しない人と、
確かに確かに、
無
機物みたいなとこもね。うん、あ、確かにね。なんか伊藤聖雨のやつは共感できるのは、なんか、ちょっと方向違うけど、ポニーテールのクラスメイトの子が、こうポニーテールをピッて外して髪の毛がサラリーンってなって、キュンみたいな、なんか、その、わかる。なんか、ちょっと違うけどわかる。でも、
あ、それわかる。
ね、足ってなって、足のどのっていうかさ、
何座りだこは。
まあ、座りだこもでも。
あ、でも。
何やっぱりその、逸脱した何かっていう、何かがあるんでしょうね。うん、
これ、でも面白い話として、喋ってるけど、
うん、
聞いてすごい傷つく人ももしかしているのかな。だから、こんな面白おかしく言われたけど、俺は真剣に、陰謀を集めてるのに、みたいな人が今日聞いて、
うん、
キダンラジオ、本当にデリカシーがない。
別にさっき人としてはないからね。
クソ女どもがって思われたら、
うん、
だって笑いながら喋っちゃってるじゃん。その人が大切にしていた世界観かもわかんない。でもその、すごくマイノリティの人に合わせたら、
うん、
うちらはダメだよね。
まあそうですね。ね、まあそれはそれで別に、まあうちらはほら、その今回ね、本に、ね、本とかの中でお話があったところで、
そうそうそう、
うん、そうなんか追いかけていったわけで、うん、なんかそれも切り取り方じゃないですか。
そう
ね、別にそれがどうかっていうところを、なんかその、いい悪いとか言うつもりは全然なくて。
大丈夫。大体なんか言ったら A さんが、フォローしてくれるから。
なんじゃそれ。そう、でもね、なんか誰しもそういうなんか、何かしら悪いやと思いますけどね。
え、だ、あ、何があるの？
違う違う、フェチとかじゃなくても、うん、何？その、みんなが同じ、何か、価値観じゃないじゃないですか。
あと女の子同士ってさ、
うん、
フェチで盛り上がんない？
匂いフェチなんです。
私あ、結構そういうの多い。あと、あ、私、男の人の、こうやった時のここのこれが、みたいな。あれだ、A さんも言ってたじゃん。
それ上腕の。
あ、そうそう、それ
でしょ。うちは、あの、普通にスタローンの上腕がかっこいいな、うん、なりたい。
で、あの、いつか殺してやりたいみたいな。
待って、
攻撃戦に転化する
みたいな。違う。そう。でも、それって、フェチじゃないよね。
同化共愛の方だし、あの、よくこうなって、俺がスタローン自身になりたいみたいな。
あ、いや、
そっちの方
でしょ。そこまででもそこは。
スタローン殺せば俺がスタローンになるか。
ジョン・レノンやん。
そうそうそう。
ジョン・レノンのやつや。
そうそう、だからそういう犯罪心理
の。違う。え、でも、うん、なんちゅうの？その、今見てきたら、今までよくさ、フェチとか言うけど、うん、うちらが今まで軽い感じで言ってたフェチは、
うん、
ちょっとその、チャンネルがだいぶ違うなって思った。
そうね。
この性的興奮っていうキーワードと、うん、あとその、本当の性行為よりも優先する。っていうポイント、
うん、靴だから一番非常主義かもわかんない。
そうそうそう。だからその多分、その、性行為そのものよりも、そっちが優先されるぐらいの性的興奮が、そっちに向くっていうところが、やっぱりね、強いよね。フェティシズムっていうのは、そのぐらいの強さがある気がするね。
なかなかね。軽い感じで言えない、ね。
だから今後はフェチの話をするときは、それ本当にフェチって言える？
だからもうフェティッシュとか、フェティシズムぐらいちゃんと言えないと、言っちゃダメ。フェチって止めちゃダメ。
そう、フェチとか言っちゃダメってことですね。ね、本当に？それ本当に自分の性的興奮で性行為よりも、この男性のこの筋肉のここの筋のところに興奮するってこと？
本当に？何があっても？
怖
いと言える？
怖すぎ。絡みづらすぎる。
絡みづらでも結構本当に、その、
匂いフェチのものってそうですよね。
そうそう。
匂いフェチ？本当に？
そう、さっきの、だから、曲げの、ずっと、
そうね。
何十年も洗ってないような匂いが最高って言えるような感じじゃないとダメなんだよ。
そうです、
うん。
なんかその、こう、またちょっと違うにしても、あの、お相撲さんの瓶油みたいな。
あ、うん。あ、ね、一緒じゃない？だからそういう。
そういうせ、ね、方向性ですよね、おそらくね。
で、そのお相撲さんの瓶油の匂いに興奮しながら、うん、お相撲さんのつけてるような回しみたいな感じの格好をして、う
ん、でも、フェチまで行くと、そのお相撲さんのところ
に。じゃあ、お相撲さんでよくね？
でも、お相撲さんっていう、その、ものへのフェティッシュだったらそうかもしれへんけど、うん、その髪の毛になってくると、瓶油のその香りとか、
うん、
お相撲さんの髪みたいな、
うん、
あともっと髪自身になってくると、なんかまた違う方向性に触れるんじゃない？
だから、多分、
断髪式とか、あるよね、お相撲さん。あれって、どうにかな
る？好きな人には。
鉄分解商人のさ、うん、衣服もらえ
た時にさ、っていうか私多分それだ！
あったわ。あるわ、この人。うちも忘れてました。そうやったらフェチじゃない人はさ、衣服食べへんもんな。
それだ！あった！ あった。
ありましたね。
あ、でも、誰のものでもいいわけじゃないんだもん。
そう。
いや、一緒じゃん。老女と一緒じゃんね。老女。
そうですよ。彼だって誰のものでも良くないですよ。
そうか。
多分。
あ、でも、この人のだからっていうのは、なおかつ生きてる人じゃ興奮しないって言われたら、ちょっと待って。
すごい、すごい、そう。すごい、定義されちゃった。
いやいやいやいやいやいや、あの、普通、何にもフェチないです。さっきまで熱く私フェチがないから理解できないって話を、ね、知ってたばっかりじゃないですか。
生きていないということ。
一、
一。この時点でもう、もうね、ライバルいなくなりました。
いないいない。いや、でもそんなことないよ。あの、歴史上の人物しか興奮できない人もいるかもしれない。
でも、うん、でもほら、それはさ、じゃあってなった時にね、うん、じゃあ衣服がこうね、配られて、じゃあ、いただきます。
迷いなくね、口に。
迷いなくね。うん、そんな人聞いたことある？そう、今、しくにさんが手を挙げて、すぐと、シュッ。歴女とかだと多分そういうのじゃないんですよ。
あ、歴女の人は、保存するんじゃない？だから、あ、タイプがほら、だから陰
毛。コレクト系ですよ、だから。
陰毛を。
少年の日の夢。
ね、そっち系と、う
ん、確かに。
私食べちゃう方ってどれに入るの？さっきの話の事例だと食べちゃう方ってどれに入るの？
ちょっと分離不可能。
分離不可能なの？さっきの話で、口に入れちゃう人いなかったっけ？
これはですね、促進物に強いフェティシズムがある、うん、女性の話なんですけれども、現代の日本なんですけれども、うん、江戸時代の鉄門会承認という、まあ、促進物に強い執着があって、うん、で、お召し替えっていうのがね、促進物あるんですけれども、その時に、衣服をね、お召し替えで、で、それまあ、みんなお守りとかにね、皆さんするんですよね。で、それでこう、配られたんですけれども、まあ、その女性は、その、ね、それをまあ、買って、もう迷わず口の中でね、入れて、同一化っていうんですかね。
しかも車で行ったんですけど、山形ので。その、車からもう我慢できなくて、車に乗る前にバリバリバリって開けて、食べて、もう、行きましたね。
一時体験になっちゃった。
本堂からも出た瞬間に
本当の体験談になっちゃった。
あ、でももっと行くと多分子供じゃなくてちょっと本体を削ったりする人いるじゃん。ミイラの一部をミイラって言っちゃった。
でもそれが許されたならそうしたいってことね。うん、もしよ倫理今ねその法律倫理的上にもないないよ絶対ないけど、うん、昔はほらだってねあのマミーってねエヌグがあったみたいに、
ね、そうそうエヌグがね。
そう今そのそういう倫理じゃない今現代社会があったとして、うん、つまり社会承認の一部をねちょっとだけねちょっとだけしあれしてくれるとしたら
えまず
はい
それだから何個売ってるかって話なんですけど
何個
うんその一部を、
うん、
てそれをやると鉄門会承認が減る、
う
ん、
なくなっちゃう
じゃないですか。
新しい概念来ちゃった。
だから、それが、まず、100個限定だったら、100個全部買いますよ。だって、他の人に渡したくないから。だって、それが、よく、どの馬の骨か分かんない人に、鉄門会承認の一部が行くぐらいだったら、たださえね、一部欠損してんだから、あの人。だから、
そうね。
そう。これ以上を欠損させないために全部買い取りますよ。
だそうです。
うん、売り出したらね。
売り出した場合はね、そこまでの執着心が。
ありますね。
ありますよね、ち
くみさん。私はでもフェチとかわかんないですけどね、全然。1ミリもわかんないですけど。あ、これだから、さっき私が言った髪の毛が長い男の人は、私はほらバンドとか、ね、
うん、
友達とか知り合い、詳しいじゃないですか、うんうん。バンドマンのファンってこの心理だと思うんですよ。
うん。
うん。とか、好きな、なんていうの、アイドルのファンとか。
あ、はいはいはい。
この心理だと思う。だから私はその、
そうか、
偶像崇拝。
あ、推しの究極系ってこと？
そう。
ああ。
偶像崇拝です。
はいはい、はい、なるほど、なるほど、うん。
なので、すごい一般的な感じ？
一般的かどうかは、うん、でもほら、偶像崇拝で、かつ、実在してすでに亡くなっているっていう状況で、うん、尾崎豊とか。
でも、尾崎豊の遺品は食べれないかもしれない。
めっちゃファンの人やったらするかもしれない。
あ、そうか。
聞いたらどう？
いや、ああ。
するかもなって。
うん、共感できるよ、すごい。
ああ。じゃ、ちょっと。
だって、骨髪っていうさ。
ああ、まあまあ、いや。
日本にはさ、そういう、ね。
いや、骨髪はまだちゃう。
綺麗な話。
そうそうそう。なんかまた、民族学的に、なんか価値がある、なんかあるね。ちょっと違いますよ。
だいたいなんで民族学とかやってるかって言ったら、そう、自己正当化するために決まってんじゃん、そんなんね。
まあ、いろんなね、ヒントがね、ありますからね、その中にもね。
そういう、うちの先生だってそうだったもん。なんだって、絶対さ、おかしい人たちばっかり周りにいるのにさ、そういう話しとけばそういうふうにさ、民族学とかやってればさ、もう教授って言われるじゃん。
いや、まあまあ、特に研究っていうかね、専門っていうのは、こう狭くなれば、研究が進めば進むほど、細かく細かくなりますからね。
A さんの報道タイム。
ね、ほら、動物っていうのをね、研究するぞって入って、じゃあ、豚っていうのを研究して、その後に、私は豚の網膜の何とかに関する、何とかの何とかのタンパク質をみたいなね。もうどんどんどんどんこうね、分野を狭くするところが専門性じゃないですか。
陰毛もそうだ。
ああ。
どんどんどんどん分野を狭くしていって、最初は陰謀でも、
コレクション陰謀か。
そう。
あるいは。
あといろんな、なんか、まあ、割愛したけど、形とかも、どう、ストレートとか、縮れてとか、はいはい、そういうのもあるから、一個ずつ、36箇線
その人、そういう風に集めてたんや。
あ、そうみたい。うん。
種類別、それ、だいぶ聞き取りしないといけないから、やっぱり相当な。
あ、いや、出たとこ勝負じゃん。だから、いっぱい集めて、
そういうことか。
そう、自分で後で分類。
はぁ、
うん、っていう感じじゃない。
なんか、まともそうに社会生活遅れてるところが余計怖いですね。
でもさ、わかんないけど、銀行員とかやってる人ほど、そういう感じなんじゃない、うん、だから私とかみたいに、一見、自営業でおかしなことやって、そうに見える人は案外真面目で、そういう何のことっていうところはないっていう。
めちゃめちゃ自己正当化に走ってる。なんか、急に饒舌になったと思ったら、めちゃくちゃ自己正当化に走ってる。
そういうことじゃないの多分。
多分。
A さんはもうずるいからいつも絶対自分の話しないでしょ。
いや、なんで、ちくめさんみたいに、うん、あればしますけど。
でも、好きじゃん、筋肉とか。
でも、なんていうかな、その。
全部が殺害対象になっちゃうのかな、
A さん。違う、なんか執着って言われると、なんかそこまでこだわれるかって言われたら難しい気がする。
うん。
その、譲れないみたいなは、逆に。
え、家族とか好きじゃん。
うん、でも別に、なんていうのかな。
行きたくても
いい。いや、違う、その、失われるから大事にしてるんですよ。
うん、それは陰謀もそうだよ。
え、陰謀が失われるからみんな大事にしてるの？
陰謀は、
いつか終わりが来るから陰謀のこと大事にしてるってこと？
って、ふってやっちゃって。
手は飛ぶから、違う違う違う。
そうそう。だから、じゃあ、セジテープで貼っとくんじゃない？
じゃあ、そういう物質、物質的に保存がしやすいとかじゃなくて、じゃあでも生えてるときはちゃうやん、また。
うん。
ね？
そうか。
そう、また多分その感じは違うんですよ。
うん
でもまあ、その、正当な理由は思いつかないけれども、それに、その、なんかこう、心を、こう、乱されてしまうみたいな、うんまあ、そこがなんかより、あれなんですかね、なんか。
ね
ね。でもまあ、こういうのってそのね、その、事件とかになるほどの逸脱した人じゃないと、
そうそうそう
明るみにならへんからね。うん、
じゃあ、あれじゃない？今回のラジオ聞いた人で、うん、俺こんな、私こんな、フェチがありますっていう人は、こんなの何を言ってるんだと。今出た事例よりもすごいヘチが。そんな人来られたら嫌だから、ちょっとヘチでいいね。
確かに匿名でね。
匿名で。
匿名で全然いいんだよ、うん。いつも聞いてる方だとしても、匿名でメールとかもらえたら。
うん、あ新しい名前で出してくれたら。
確かに確かに。
うん、したらなんか、今度ネタがないんでね。読み上げたいですよ。
勉強になるかもしれないですね。うん、
勉強
あ、こういう一言あるんや、みたいな、
ね。傷つけないように扱おうってね。なる
ほど、ね。なんか、そういうことなんや、みたいな、うん。なんかほら、今回は、その、捕まったりとか、お縄になった人みたいな感じの逸脱した事例ぐらいが出てきたじゃないですか。
じゃなかったら、だから私が言ったように、うん、そういうちょっとした、六本木とかのバーに、
はいはい、
行って、うんうん、そういうところで披露する、自分の体験談を、ね。っていう感じだと、捕まりもしないし。
ああ、確かに確かに、うん。そうですよね。だって、早くに亡くなってたあのね、あのフェチの人もね、陰謀座布団作成計画は結構
まあ。陰謀座布団作成計画すごいな。
そう、みんなが
応援してくれてた。宇宙なんとか計画。
そうそうそう。ね、だってみんな応援してくれてたっていうから。
座布団。
遺品であれ残された奥さんの気持ちになってみてください。陰
謀座布団。でもできてないからさ。
でも、かっこ未完成。
あ、中途半端な量、これどうする
どうするこれ。誰かにもらってもらうみたいな。
いや、遺品としてもね。
遺品として最悪ですよ。
お父さんが残した遺品とかね。
最悪でしょうね。
最悪ですよね。
すぐ燃やすよね。
うん。
棺に入れ、いやいやいや、みたいな。
いやいやいや。そうか。
嫌ですよね。
嫌だね。
うん。
でもちょっと、わかる気はするよね。なんか、その、フェチ？
うん。
の、何のフェチでもいいんだとしたら、ちょっとわかるよね、
うん。
うん。
何のフェチでも。
だから自分が、
うん、
例えば、ね、ものすごく数学が好きだ
ったり、はいはいはい、
数学の数字を見ただけで興奮するとか。
そこまで行くともう、日常生活超大変ですよね。
メンサとか割の人とかそうなんじゃないの？
でもほら、それ性的興奮っていうキーワードじゃないですか、今回。
いや、これ多分、性的じゃなくてもいいんじゃないの？
みんなでも割と性的興奮じゃないですか。
そうか。
だってほら、ピンナップの話だって、うん、そのレッグアウトって言って、うん、で、その、何、その、それを、その、性的な娯楽としてピンナップを持っていったわけじゃないですか。
そうだね。
そう、だってほら、その、戦場においてそういうのを持たせへんかったら、ガス抜きしとかへんかったら、うん、その周りでね、そのなんか、レイプの事件とかね、うん、民間人をとか、そういうことが起こるから、治安を悪化させへんとか、いうことのためにもピンナップを持たせてるってことでしょ。
私さ、でも、マレーネ・ディートリヒとさ、うん、マギー・モンノだったらさ、うんそもそもまた系統が全然違うから、マレーネに興奮する人ってマリリンには行かない気がするのね、うん。だからそういう意味で時代の流れだったのかなって思ってたんだけど、うん、そうじゃなくて見すぎたからなんだね。
まあでもそれは結局流行り廃りのところで廃れたっていうことですよね。そうだよね。そうそう。なんか次のアイドルが出てきたみたいなところの、うん、その廃れた原因が、その人気がなくなったっていうことじゃなくて、うん、そういう背景で、その、逆にその、何廃れてくるときってじわじわですけど、うん、ね、それって多分バツンじゃないですか。それを考えるとやっぱり時代が大きくね、急激に動いてしまったというか。
やっぱ、癒されたかったんだろうな、戦闘で疲れた人。うん、マリリンをさ、飛行機の機体に絵で描いて、
うん、
ね、出兵したりとか、
うん。
そう。うちのおじいちゃんも飛行機に絵描いてた。
ああ、だ戦闘機はね、女の名前をつけますよね。
う
ん、
そうそう。
大体そういうもんというかね。
うん、
あの、エリア88みたいな。
船ね。
うん。ああ、船もね、うん。そうですね。基本的にそういう感じですよね。
そう。
なんかその、ね。
なんとかね、綺麗な形でね。私の話をね、払拭しようと。
払拭してるから。もう無理でしょ、何で
聞きたかった。わかんない、ほら、編集するからバッツリ切っちゃうかもしれないよ、私、自分。自分の。でも切らないけどね。
いいんですよ、うん、このね。いや、でもお腹いっぱいになる。
ね、美味しかったですか？美味しかったですよね。あの、ね、陰謀がね。お腹いっぱいに、ね、なるほどね。
てか、うち気になったけど、腹の中から出てきたっていう表現さ、うん、何それ？どういう状態と思って。
いや、多分、その、なんかや、あの、陰謀食べて、で、犯罪、犯した後に、死んだかなんかして、
あ、そうですよね。そうじゃないとわかんないよね。
で、解剖されて、
あ、そういうことですよね、うん。なんかそこ気になっちゃった。
そうそう。
死刑と思って。なるほどな。うん、確かにね。
それでもなければ露見しないよね、いろんなこと。
そうそう、そう思いました。めっちゃ怖。
気をつけてください。
そうですね。あなたの元にも。
そう。陰謀、イモラルが。
ね、近づいているかもしれません。
はい。